先週の水曜日から教会の今宵は四旬節に切り替わりました。四旬、四旬、すなわち40日ということですね。40という数字は旧約聖書に何度も出てまいります。イスラエルの民が荒れ野を旅して約束の地カナンに到着するまでが40年。モーセはシナイ山で十字架を授かりますが、その時にシナイ山にとどまった期間が40日。そして預言者エリアが時の権力者イゼベルから追い回されまして逃げるわけですが、その逃げて最後にホレブの山に到着をしますが、その期間がやはり40日。このように旧約聖書の中には40という数字が象徴的な数となって何度も登場いたします。今ご紹介した旧約聖書の3つのテキスト、いずれもそうなんですけど、この40という数字は苦難ですとか試練を表す数字として聖書の中に登場しているのです。四旬節というこの季節、これはキリスト教会の中ではイエス・キリストの苦しみを覚える季節となっております。この40日間というのは主の復活、イースターの時まで続いていくこのキリストの苦しみを覚える日数でございます。ただし日曜日は神様を褒めたたえる日ということで、この40日の中には入っておりませんので、もう少し増えるわけですが、これは聖書に由来するそうした伝統から来ていることであります。40という数字がこのようにキリストの苦難、試練を象徴する数字だとすれば、荒れ野という場所もまた同じように象徴的な場所になっております。日本にいると荒れ野といってもあんまりピンとこないんですけれども、イスラエルには荒れ野が至る所にございます。ほんの少しだけ所々に何て言うんですか、こう灌木っていうんでしょうか、ちょろちょろちょろとこういうふうに生えている程度で、あとはもうゴツゴツした岩肌が一面顔を出しておる。他に何もない。運が良ければ時々遊牧民がそこを通り過ぎていくのをお目にかかるぐらいであって、あとは一っ子一人いないのが荒れ野であります。ところどころに生えている植物、灌木や雑草は一体どこから水を吸い上げるんだろうかなというふうに思って不思議なぐらいであります。で、旅人たちというのはところどころにこうありますこのオアシスに停泊をしながらこうした旅をするわけで、このイスラエルを40年間旅をしたというモーセに率いられた民もそうであったろうと思います。このように荒れ野という場所も苦しみとそして痛みを象徴する場所でございます。そこにもし皆さんがポツンと一人きり慣れない旅人として迷子になったりしますと、それはそれは深い孤独感に包まれることになるでありましょう。自分の命をつなぐ手段が全て断たれてしまったかのような錯覚にも陥るんじゃないでしょうか。それほど孤独で寂しい何もないところが荒れ野でございます。そういうところへとイエス様が連れ出されたのが、そして40日間過ごしたというのが本日 この四旬節の最初の日曜日に私たちが読んだ福音書のテキストでございます。イエス様の試練と苦難がそこににじみ出ているのは言うまでもありません。ただとても短い今日のテキストなんですけど、よくよく読んでみるといろんなことに気づかされますので、そのあたりのお話をこれからちょっとしたいと思います。まずちょっとびっくりするのがこの12節の言葉、霊はイエスを荒れ野に連れ出した、送り出したというこの記述であります。こういう厳しい状況へと追いやったのが霊だというふうに聖書は告げるんであります。あ、霊か、じゃあそういうことをするのはこれは悪霊だろうなというふうに思いそうなところでありますが、すぐその後にサタンはという、サタンから誘惑を受けたと書いてありますから、別にそこにサタンが登場してきます。これは悪霊ではなさそうであります。そしたらどういう霊かなと思って、今日の福音書のすぐ前のところ、先ほど野口神学生も子どもたちにちょっとお話をしておりましたけど、イエス様が洗礼を受けるという記事がコンパクトにそこに載っております。で、このイエス様が洗礼を受けた時に何が起こったかというと、その時に聖霊が鳩のようにしてイエス様の上に降り立ったという出来事が書いてありましたですね。天が裂けて鳩が霊のようにして下った。で、今日の福音書のこの12節を見ると、それからという言葉でつないであって、霊はというふうになっています。日本語ではわからないんですけど、ギリシャ語とかそれから英語とかヨーロッパの方の言葉ですと、ここにいわゆる定冠詞というやつ、英語で言うところのザですね、これがついているんです。ザ・スピリットという言葉なんですね。ですからこの霊というのは明らかにイエス様が洗礼を受けた時に鳩のように降り立った聖霊なのであります。イエスがサタンから誘惑を受けることになったのは聖霊が仕掛けた仕業ということでございます。もう少しこのことを深く掘り下げていきたいと思います。日本語の今日の聖書には見出しのところに誘惑を受けるというふうに書いてあります。誘惑という訳語がここに使われています。聖書の原点のギリシャ語の単語には実は、ペイラゾーという言葉なんですけど、この言葉には2つの意味が込められております。一つはその通り誘惑ですけれども、もう一つの訳語として試練という言葉がございます。このギリシャ語の単語には試練という意味も含まれているんであります。英語ですとどうでしょう。誘惑っていうのはテンプテーションという英語の単語がございますね。試練っていうのは、簡単な言葉ですとテスト、テスト、こういう英語が使われております。テストって何ですか。試されるっていうことですよね。どちらをあてがってもいいようにも思えるんですけど、日本語のこの誘惑という言葉と試練という言葉、どうですか皆さん、ちょっと意味合いが違うと思いませんか。誘惑と試練、誘惑っていうとこの罪とかあるいは欲望へのこのいざないというか誘いといった、そんなニュアンスがありますですよね。ですからちょっとネガティブじゃないでしょうか。一方試練っていうとどうですか。そんなネガティブなニュアンスはあんまりなくって、どちらかというともっとこう禁欲的、ストイック、そんな面が強調されて、試練というのを私たちは 自分がそれを乗り越えていかなければいけないというふうに肯定的に受け取るというところがございます。このように受け止め方が試練と誘惑でだいぶ違うんですよね。で、ところで今日のこのサタンの誘惑のテキストですけど、マタイ、マルコだけじゃなくてマタイにもルカにも登場してあって、そしてマタイとルカの方ではもっともっと詳しく書いてあります。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、多分マタイとルカは、ルカのマタイのごめんなさい、マルコのテキストもあったけど、もう一つ別の資料を手元にして福音書を書いたというふうに考えられているんですが、そこにはこのイエスとサタンのやり取りがこう書いてあるわけですね。で、その中でサタンがイエスにいろいろと誘惑をふっかけるわけであります。イエスよ、お前が今私のことを拝んだら、私が持っているこの地上の繁栄権威を全てあなたにあげよう、だから拝めというふうな話を持ちかける。明らかにこれは誘惑でございます。でもこのストーリーはマルコの中にはない。で、マルコのテキストは12節と13節、たった2節なんですけど、丁寧に新共同訳では見出しがついてますね。で、見出しが誘惑を受けるというふうな見出しになって、だから誘惑という言葉になっちゃってるんですけど、おそらくここが誘惑という見出しをこの聖書の編集をされた方がつけたのは、そうしたもっと有名な、よく知られたマタイとかルカの福音書のそうした出来事に引っ張られて、編集者はここに誘惑という単語を使ったんじゃないかなと思います。けれどもですね、ここまでお話ししてきましたように、マルコ福音書にはそうしたやり取りは、サタンとのやり取りは出てないんです。そして冒頭に申し上げたように、ここに連れ出したのは、あれの絵と連れ出したのは、イエスが洗礼を受けた時に降り立った霊なんです。聖霊なんですよね。ここはすごく大切なところだと思います。聖霊がイエスを罪と欲望の誘惑に誘ったというふうにはちょっと考えにくい気がいたします。聖霊が誘惑する、聖霊がイエスに試練を与えたというふうな理解の方が、むしろ、日本語で考えた場合は内容的には私にはつながってまいります。ましてや荒れ野とか40という数字とか、苦難や試練を象徴する状況がここに重なっていることを考えると、マルコが強調したかったのは、誘惑ではなくて、やっぱりここは日本語だと試練という訳語の方が、ぴったりくるでありましょう。荒野へと連れ出して40日間の試練をイエスに負わせたのは、実は聖霊だったのであります。これは私の愛する子、私の心にかなうものと声を響かせた聖霊だったのであります。その聖霊がイエスに試練を合わせたのであります。そしてもっともっと先を見越して言うならば、このあとイエス様はファリサイ派と対立して敵対して、やがて捕らえられ十字架へと向かっていくわけですが、このような悲惨な、そしてつらい生涯を良しとしてイエス様に背負わせたのも聖霊だった。これはこのことは大変重要な意味を持ち、私たちに語りかけてまいります。苦難とか試練の中に立たされた時、私たちの頭にはどういう思いがよぎるでありましょうか。神様は一体どうして私をこんな状況に追い込んだんだろうか。イエス様はなぜ私が苦しんでいる時に、 私と共にいて慰めてくださらなかったのか、どうしてこんなに苦しい思いをしなければいけなかったかというような心の叫びでございます。それが私たちの頭によぎるのではないでしょうか。そうした心の中の叫びというのは、まあ、当然の叫びでございます。あなたはクリスチャンなんだから、そんなことを心の中でこれっぽっちも思ってはいけません。そういうお話ではありません。皆さん思い出してください。イエス様が十字架上で思わず叫んでしまった言葉、神よ神よ、なぜ私をお見捨てになったのですか。エロイエロイレマサバクタニという言葉をイエス様は叫んだのであります。苦難や試練、時に自分には重たすぎると思えてくるようなこの重荷、負担、重圧、そうしたものを背負い込むと、私たちはそれを大きなプレッシャーと感じてしまいます。そしてなんとかそこから抜け出したいな、早くもうこれが終わりたいなというふうな思い、本能が私たちの中には起こりますですよね。自分が何とか頑張れば今の試練は乗り越えられる、まあ、こういうふうにそこにこう立ち向かっていく元気よさとエネルギーを持っている人だったら、それを受け止められるんだったらいいけれども、それもやはり限界がございます。限度があります。若い方だったらいいでしょう。でもいくつになってもそのようなパワーが私たちから溢れてくるわけでもありません。もう自分の限界に達してしまった、これ以上もう頑張れない、気力も出ない、ああなんて自分は情けないんだろう、深い悲しみ、挫折、虚しさ、絶望、悲嘆、諦め、そうした言葉が私たちに襲いかかってきます。皆さん誰もが経験することであります。そんな世の中すいすいと、古い歌です、植木等の歌みたいに人生を歩むことはできないわけであります。イエス・キリストは神の独り子として神様からこの世に使わされました。肉をまとった神であります。それがイエス・キリストであります。肉をまとったと言いましたが、肉を取るとはどういうことかと言いますと、パウロの言葉で言うならば、私たち人間は霊ではないということであります。私たちは体という形を持っているということであります。ぬくもりがあるということであります。けれども肉というのは動じる、朽ちるものであります。神の子イエス・キリストもその同じ朽ちるものを身にまとわれたのであります。絶望や嘆きといった苦難、あるいは試練というのは、今日のこの脈絡から言いますと、私たちのこのぬくもりを持った体を朽ちさせようとする力、そういうふうに言うことができると思います。私たちの持っているこの肉はやがて朽ちていく、朽ちていくものである以上、力を失ってもうダメだと息絶えて、いつか朽ちることは仕方がないわけでありますが、それでもなんとか朽ちないようにと保つということ、それがまた生きるということでもあります。神の霊は朽ちる肉をまとった私たちの苦難と共にあるのであります。 洗礼の時、主イエスは霊から祝福を受けました。その直後、イエスは霊によって荒れ野へと連れ出されました。そして試練に遭うのです。この試練はイエス様にとって自分の肉が朽ちることとの戦いでありました。けれどもこれは神の霊が仕掛けたのであります。深い悲しみや絶望、痛み苦しみといった私たちの肉の叫びというのは、これはもう朽ちるべき肉を持っている私たちの宿命なんですけれども、このようなこの絶望感とか悲しみとかにこう突き落とされていく気持ちになるのは、これは神様があなたを見放したからではないということですね。そんなふうに私たちは受け取りがちなんですが、今日の聖書を私たちに語ってくれているのは、神様が私たちを見放したから苦しいということではなくて、むしろ霊が私たちを連れ出している。神の霊がそうした苦痛の中で働いているということでございます。今日の出来事はそれを私たちに物語っております。イエス様はこのサタンの試練の後にガリラヤへの宣教へと出かけていきます。聖書をお持ちの方はですね、この61ページのところの下の段を見ると3つ4つパンパンパンとこう書いてあるのが分かりますよね。キリストの生涯をマルコは短くつないでいます。イエス洗礼を受ける、誘惑を受ける、ガリラヤで伝道を始める、4人の漁師を弟子にする、洗礼、試練、宣教、短くパッパッパッとマルコはここ記事を出来事を続けているわけです。よく見てください。試練は洗礼と宣教の間にあります。洗礼の時に霊が共にいて、宣教に至っては霊の力で押し出され、そしてその間にあった試練においても霊が共にあった。霊はイエスを片時も離れたことはないことに気づくことができます。十字架へと至るまで全て聖霊がイエスに伴っていたのであります。キリストにつながる者の生涯はまさしくこれであります。片時も主は私たちを離れることがないのです。お祈りします。愛する神様、サタンからの誘惑によって試練を受けた救い主イエスは、そのすべての生涯をあなたの霊によって導かれたことをよくご存知でした。それに比べて私たちはそのことを忘れます。気づかずにいます。今日の御言葉によって、あなたの霊が私たちの辛い時も苦難を迎えた試練の時も共にいてくださることを教えてくださり、ありがとうございます。どうぞこの四旬節の季節をあなたと共に過ごしていくことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。